ドイラジ。
ドイラジ号外。スズメの戸締まり。ネタバレ仮想大会。イェーイ。
で、
いや。さあ、ということでネタバレ感想大会でございます。お相手私、こたつと、
おまけと、
チャックリスナイダーと、
NBK と、
ガワラです。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、11月の11日に公開された、新海誠監督のすずめの戸締まり。こちらがですね、すでに公開されたということで、我々も黙っちゃいられませんね。
で黙っちゃいられ
ない。黙っちゃいられませんね。ということで、一言物申したいメンバーがここには集まっていると思います。そしてこちらの、感想はですね、ネタバレを含みますので、もし見ていない、これから見る予定があるという方はですね、ぜひ、劇場行っていただいてからの方がよろしいんじゃないかと思いますんでね。はい。何卒ご了承いただければと思います。さあ、ということで、それではね、まずはじゃあ、テンションから聞いていきましょうか。
あ、テンション。
テンション。準備できてますか、皆さん。こたつ、やはりね、直近の、2作と比べますと、君の名は、天気の子、そしてこのすずめの戸締まり、ほっホップステップジャンプのこと、ジャンプ率がすげえとこ来たなという。
お
私、すずめの戸締まりが新海誠監督作品の中で最も好きです。
お
っていう感じになりました、うん。ありがとうございました。以上でございます。おまけさん、どうぞ。
あ、はい。そうですね。あれですかね。川村元気さんと組んでからメジャー化した、
うん、
流れの中で、まあ、今回も順当にしっかりもう、クオリティを落とさず、うん、もう本当にこのレベル感でずっとできるクオリティを保てる作家さんになったんだなってことが改めて分かった。やっぱ3回目だからね、うん、っていうところが思いまして、でそれも踏まえた上で、あ、でもそういう中でもなんかしっかり新海さんってこういうところがあってこういう作家さんだったんだなってことが改めて今回明確に自分の中で見えてきて、うん、すごくとても興味深かったですね。
うん、はい。NBK さん。
はい。私は君の名は見て、天気の子は見てないんです。
うん。
実質2作目ぐらいなんですけど、
はい、
今回はずっと怖かったです。
うん、
怖いと思いました、
うん。
アラームも含めてなんですけど、うん、ちょっとある一点のことが、まぁ、ちょっと後で言うかもしれないですけど、うん、それに気づいてずっと怖くてしょうがなかったです。
うんうん、
はい。
はい。ざっくり、砂田さん。
はい。まあ、そうですね。なんか、新海さんは、一度川村元気の手を離れて別の人と組んでみてもいいのかなと思いました。
お
お。
さあ、そして、ガールさん。
はい。うん、作品としてはすごく丁寧に作られてて、手がかかってる作品なんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
ちょっと個人的な思考として、ちょっとまあ、新海さんなのか、川村元気さんなのか、うん、まあ、もしかしたら両方なのかもしれないですけど、ちょっと無理だなと思いました。もう、まあ、完全に好みの問題ですけど、
はい、
無理だなと思いました。うん、
結構強い拒否ですね、これね。
うん。
うん。
耐え難いと思いました。
おー、
はい。
ということで、これ今回、ノリノリなのはね、こたつだけかもしれませんよ、これ。
おー。
っていうね、感じかもしれません。では、こちらのあらすじご紹介します。
はい。2022年、日本映画。九州の静かな町で生活している17歳の岩戸すずめは、扉を探しているという青年、宗像草太に出会う。ソータの後を追って山中の廃墟にたどり着いたスズメは、そこにあった古い扉に手を伸ばす。やがて、日本各地で扉が開き始めるが、それらの扉は向こう側から災いをもたらすのだという。スズメは、災いの元となる扉を閉めるために旅立つ。というお話です。
はい。ということでございます。そしてこちら、監督はですね、新海誠さんです。脚本も新海誠さんです。そして主題歌挿入歌とわかさんです。そして、声の出演です。原菜乃花さん、松村北斗さん、深津絵里さん、染谷翔太さん、伊藤沙莉さん、花澤香菜さん、神木隆之介さんなどです。そして、こちらのですね、感想メール、号外だったんですが事前にね募集させていただきましたので皆さんがいただくことができました。ありがとうございます。 ではこのですねメールも紹介してから我々もねお話ししていきたいと思いますので、まだ見てない方すぐにお家の戸締まりをしてから映画館の戸を開けてくださいそれでは感想を語っていきましょうか。さあそれでは皆さんからいただいたメールご紹介させていただきます。ラジオネームさはるさん、募集されていたすずめの戸締まりの感想を送らせていただきます。ちなみに本作を見るより先に小説版を読んで予習しました。良かった点を挙げると、内容は主人公のすずめとソータのいわゆるロードムービーですが、ものすごくテンポが良く、ご飯描写もかなり良くて鑑賞中はお腹が空きました。また、ソータを演じたストーンズの松村北斗は桁違いにうまく、もしかしたら石田明の後継者を見つけたのかもしれないと戦慄しました。そして劇中で流されるルージュの伝言については、いくらジブリ好きだからといってもやりすぎだよと見ているこちらが恥ずかしくなりました。これは不満点にも挙げられますが、前作の天気の子が知っている作品のオマージュが多く、確かに楽しいんだけど新海誠のオリジナリティってなんだろうと分からなくなりましたが、本作だとオマージュがさらに露骨になり、いよいよ、新海誠らしさってなんだろうと迷宮に迷い込みました。さらに不満点を挙げると、あの作品世界では地震の仕組みがプレートの歪みではなく、廃墟の扉からミミズが出てきてビターンとなって地震が起きているのなら、あの東日本大震災もそういうこと？でも震源地って海だよ、廃墟あるんか？ということですね。そして、ラジオネームことはさん、震災をモチーフにして重くなりすぎず、かといって軽んじることなく万人に受けられるエンターテインメントを作ることができるクリエイターは新海誠以外にいないのではないだろうか。一つ一つ事件を解決していき、そして、最後に、自身の心の問題へたどり着くのは王道だが気持ちがいい、それが九州から北上し東北で終わるという物理的な旅路と連動しているのも美しい。最初義母が邪魔だと思って見ていたが、きちんとスズメの物語としてまとまっていたと思う。そして何より、スズメちゃんがエッチ、お、そういう方もいらっしゃるんですね。そして、ラジオネームマミヤさん、新海誠監督は君の名は天気の子しか見ていませんが、2作とも監督とは趣味合わないな、完成の部分でという感想がどうしてもあり今回もまあ合わないだろうくらいの心構えで鑑賞してきました。テンションは新海監督がアクションを取るとこんな感じかでした。ロードムービーとしても恋愛ものとしてもちょっと中途半端というか、やるならもっと掘り下げられそうなのにという気も。いい人との出会いは旅する物語ならではですが、それにしたって人がいい人にしか出会わなすぎると思っていたのですが、まあ人間関係で、スズメに試練を与えてしまうと主題は変わってしまうか。良かった点、キャスト松本白鸚の貫禄、神木くん、エンドロールまで分からなかった、神木を感じさせない神木くん、さすがですわ。かっこ深津絵里も同様、気になった点、劇伴あまりにも印象がないような、前2作のようにエンディング曲も全然覚えてない、スズメフィーチャリングトアカの方しか覚えてない、あざと可愛いが多すぎる、玉木さんにそんな態度ほんとダメだよ、過去個人的に一番近い態度になり得るので、メイにあんな真似されたらしんどすぎる、ソータさんの声もあんまりしっくりきてなかったんですが、終盤の行きたいに対する叫びは響きました。余談ですが、一緒に見ていた、彼氏がスズメの板町過去宮崎県日南市の生まれらしく、冒頭の坂を下るシーンは知っている景色だったということと、
お、
焼きうどんにポテサラ入れるのはローカルなの？と言っていたことを記しております。いいですね。そして、ラジオネーム、相手穴場圭さん、新海誠監督が次の段階へ行ってきますというために作った映画だと受け取りました。監督自身が全ての世代に見てほしくて作った。とインタビューで語った通り、これまでの作品にはないアクション映画で突っ走った前半でした。本人は怪獣映画にしたくなかったそうですが、ミミズの描き方は新ウルトラマンばりでした。その描写のおかげで地震を起こすものがどんなものか、見るものは何の説明もなく分かったのではないでしょうか。そしてヒットする映画ならロードムービーだと言わんばかりに行って帰る映画でした。その旅から今作は新海版、令和のミオの不時であり古事記だと考えます。2020年の日本に住む人々をフィルムに焼き付けたいという思いがあったのではないでしょうか。監督は東日本大震災を知らない子どもたち、つまりご自身のお子さんとあの時何を感じたのかを共にしたいと言います。そして災害の時代に青春を過ごす若者には希望を持ってほしいと思わなければ、スズメが自分自身を抱きしめるシーンであれほどのセリフを言わさないでしょう。スズメを演じた原菜乃華さんは君の名はを中学1年生で見て号泣したという、まさにその世代の代表です。 そのような彼らがこれからを担う人たちでありますようにと思うからでしょうか、ソータは教師を、スズメは看護師を目指していることにしています。さらに主人公の姓が岩戸と、宗像であるのはアマテラスとスサノオからだと新海さんは言っています。また彼らの名前に芽吹きと草原があるのは芦原の中津国からではないかと思います。ご存知かと思いますが、古事記など神話での日本を指す言葉であり、高間ヶ原と、黄泉の国の間にあるとされる世界のことです。国海になぞらえて若き世代を応援するのは月刊ムーを愛する新海誠らしいです。このように若者を応援する代わりに新海誠は国民作家という要石になろうとしているのではないかと考えています。師匠である宮崎駿のようにです。魔女の宅急便はじめ、数々の彼の作品をこの作品に埋め込んでいきます。そのような要石を打ち込むのは彼の後ろとと言っていい星を追う子供をもう一度抱きしめることだったのではないでしょうか。2011年5月に公開され、金額で映画の良し悪しを測るのは間違っているでしょうが、興行収入2000万円にしかなりませんでした。新海誠作品を知る者ならこの作品の予告を見ただけで星を追う子供だと思ったに違いありません。常世という設定といい、作画監督をその映画の担当された土屋健一さんにお願いしてキャラクターの、背の高さを戻しています。最後に後ろ戸を通り自分自身の無意識暗部を慰めるのは村上春樹、カエル君東京を救うからの影響であると監督がティーチーンでおっしゃってるようです。うん、スズメが、無意識に思っていた育ての母親であるおばとの関係が、災害の国で生まれ育ったことにつながります。傷つけられ抱きしめられ、その中で私たちは生きています。そのカエル君から影響を受けた生原邦彦の回るピングドラムが再編集され、劇場版となり、その作品の主題である何者にもなれないことに新しい意味を与えました。2022年はスズメの戸締まりと、回るピングドラムの年になりました。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやちょっとねこれから号外だぞと意気込んではきましたが、うん、私たちに語ることはもうないのではないかと。
ないね。もうないね、
うん、全部入ってました。もう
ないな。
全部入ってましたよ。
全部は分かんないけど、
うん、ありがとうございます。さあ皆さんメールいかがですか。
じゃあちょっと軽いところを、
うん、
あのザックリスナイダーです。
はい、
サハルさんからいただいたあのルージュの伝言が劇中に流れる場面、
うん
うん
うん、
あの僕も劇場であのドラムの最初のイントロが入った時に、うん、あやりやがったなと思って
やりやがったな
そんな分かりやすくやりやがったなと思ったんですけど、やっぱりあの曲は流れると乗っちゃうなっていう不思議な魔法みたいなかけられてる気分になりましたね結局。
そうね、
うん
うん、
魔女宅にもやっぱり少し通じるところがあるんですかね。
そうね、
うん
うん、
まあアイディア玉圭さんもねちょっと書かれてるように、うん、今回なんだろう、魔女宅急便はじめ数々の、宮崎駿さんの作品を埋め込んでいますということで、結構、
うん、
魔女宅急便は直接的にインスパイアされたみたいですね、今回 の、 あの話し立ての中で、
うん、
うんうんうん、それを神木くんが演じるキャラクターが書けるっていうのもなんか面白いですね。
いやそうね、
狙ってんなと、
うんうん、
そう、なんか僕はマミヤさんがおっしゃってた、
うん、
神木くんエンドロールまで分かんなかったって僕もう神木くんの声聞きすぎてて、うん、なんかもうすぐわー神木くんだーっていうテンションになっちゃって
なんかそこはいろんなバリエーションの神木くんを知ってるからと、
うん、そうそうそうまあ神木隆之介だなって感じだったけど、うん、でも今回本当に深津絵里さんがやばくて、
うんうんうん
うん、深津絵里さんはなんか俺もさすがに知ってたけども知ってて聞いても馴染んでたなって感じしましたね、
うん、
うんうんうんうん、
でこの馴染ませるっていう感覚はやっぱジブリにはないね、なかなか、うん、
あはいはいはい、
うん、
ジブリどっちかっつったらなんか通常の声優とは違う異化効果でやってるもんね。
そうね、
うん、でもなんか多分ですけど、
うん、
声優仕事初めてなのかな深津さんは。
あ、そうなの、
へ
ー、
うん、
ちゃんと形にしていくのがすごいねやっぱり、
うん、
それはもう監督のところなのではないところだと思うんですけど、もうそこになると、
うん、
声優の中で言うとやっぱ伊藤沙莉さんが、
うん
うん、
良かったなと思いますけど。
もう伊藤沙莉だよ、
ね。あら一発で分かりましたね。
うん、伊藤沙莉。
あの声は宝ですね。
そうね。
宝ですね。
うん、そうなんですよね。アニメでもああいうポジションのさ、うん、声質の人ってやっぱり重宝されがちですから、
うん、
なんかちょっとこうざらついた年に合ってないようなね、
うん、
なんか枯れた感じというか、あハスキーって感じでもなんかね不思議ですね、
うん
うんうん、伊藤沙莉さんが映像圏のアニメの方の主役の浅草氏の声をやってた時に、うんうんうんうん、あーこれよくキャスティングしたなって思っちゃう、
ね、うん、あーそうだよね、
あれすごい、あれすごい、うん、
浅草氏もハマったよね、うん、
ハマった。
で今回の逆にその声に合ってる人っていうね、あアニメ版のもの今回の作品のスズメの戸締まりに出てきたキャラクターは、
うん、
伊藤沙莉さん本体より、
うんうんうん、
本体より合ってるか、
あのまあだからあの
スナックのまま感あります
ね、そうそうそうそう、もともとのは持ってる声の性質の方ね、性質、
うん、
でイメージされるようなキャラクターに寄ってる感じがしましたね。だから映像系は逆にそうじゃないところに行ったら、
そうそうそう、
こんなマジックが起きるのかっていうあれでしたけどね、
うんうん
はい、
おもろかったね、
うんうんうん、
ちなみにちょっとスタッフさんの話にと戻っちゃいますけど、
うん、
あの一回あの声優仕事やったことあるみたいですね、
うん、あ本当、
なんか90年代にね、そう、うん、バットマンのアニメで声優やってるんですよ、はい、アミューズの企画で、あのアミューズのタレントがバットマンの声優やるってやつで、あ
なるほど、
はい、バットマンが三宅裕二さんで、ロビンが小倉喜作さんでみたいな、
ちょっとちょっと何だそれ、
カツさんはバットマイトってなんかチビバットマンみたいなやつをやったみたい
です。あだから自分の中では消えてるのかな、
はあそんなのがあったんだ、それは知らなかったな、うん、
あれですかね、朝ドラファン的にはですよ、
うん、
深津さんと松原北斗さん、
うん、
この2人はね、同じ朝ドラに出てまして、あのカムカムエブリバディってやつなんですけど、
うん
うん、
はい、あれですかね、深津さんのお父さんが松村さんですからね、
あそういうね、
はい、
うーん、
深津さんのお父さんが松村さんがやってました、はい、北斗さんが
若い頃
朝ドラあるある、
そうそうそうそう、うん、
なるほど、
今意味わからなくなっちゃったけど、はい、ということね、
子供が成長すると深津さんになるみたいな、
うん、
そうですね、あのツリーオブライフ的な話ですね、はい、
うんうんうん、
まあ、そこも分かる人は分かるっていうぐらいですけど、はい、はい、
カムカムエブリバディってモネちゃんも出てましたっけ、
あそうです、
お
なんか、まあ、ちょっとずれますけど、カムカムエブリバディはちょっと特殊な朝ドラでして、一つの、シリーズの中で朝ドラヒロインが3人に変わっていくという特殊なやつで、だからもう大人の深津さんが、あ今年やったんですけど、今年の3月まで大人の深津さんが、うん、朝ドラヒロインをやるという、離れ技をやってのけております、そういう意味で、
へえ、
そう
おもろいな、
なんか多分そう作り手の人が深津さんすごい好きらしくいいので、
うん、
多分そういうなんか離れウルトラ離れ技で朝ドラヒロインしたんだと思います、
うん、
意識的に、はい、
みたいな、ね、そんで次やるというか今度やる朝ドラの主役が神木くんっていうのが面白いですね、
はい、そうです、男性主役の
、
はい、神木くんがやります今度、はい、
あそうなんだ、
朝ドラキャストを集めてるのかな新海さんは、
いや
NHK 向けみたいな、
わかんないね、そこはちょっと順序的にわかんないけどね、でも、
うん、
上白石萌音とかに関してはどっちかというとこれで跳ねたぐらいな感じもありますし、
うんうん、
神木くんに至っては
新海さんのね、
新海さん、はい、あごめんなさいね、君の名はで有名になったっていうか、
はい、
もう今の地位が不動のものになったきっかけの作品だと思うし、
あそうですね、あでもそう朝ドラはだから今年の3月までなので全然もう有名になってから引き受けてる仕事ですね、はい、
うん、すごいね、あとやっぱ思うのは神木隆之介くんに至っては、
うん、
神木くん自身がおまじないというかさ、うん、ある種の何でしょうね、数字請負人的な役割が非常に付加されてるなって気がするんですよね、やっぱり、うん、今までさ君の名は天気の子にも実は同キャストで出てるわけじゃないですか、
うん
うん、
それと、ま、あごめん同キャストっていうのは天気の子と君の名はの中でね、
うん
同じキャラクターで出てるのに別の役でわざわざやらせるって本来であれば必要ないことですから、
うん、
それでもあの世界観にすでに滝くんとかもいる気配も感じながらのでも違う人として同じ人をキャスティングするってもうこれはやっぱりジブリが数字を取ってる上位作品に全部神木くんが入ってるっていうことを意識したキャスティングでしかないよね多分本人が逆にこう、うん、神木くんがこの役を受け入れるのが大変だったろうなって思う。
一回断られたって書いてありましたね。
あ、僕そうですか。そうですよね
今回なんでって思ったって感じが言ってたって書いてこれに
逆に不思議だけどな
冊子に、
まあ、
いや、そういや、そうなん
だ。花沢さんも出てますからね。
あ、そっか、花沢さんも琴の葉の庭だっけ、うん、から
ずっと出てんじゃない、
う
ん、
そうか、
うん、
まあ馬が合うで選んでるっちゃ選んでるのか、
うん
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 まあ、声優さんなら別の人になれるしね、ま
あ、そうね。あと今回はなんか世界線違う感じもしましたね。その辺のやつ全部とね、
うん、
なぜならば東京が普通にあるからという。
ああそうね、うん、
そうそうそう、
あれが起きなかったことみたいな感じ
ですね。そうそう、とそうと結局あのまあネタバレ感想大会だからですけど、実際の 3.11 があった、まあ具体的にあのあれは言ってないですけど、
うん、
そうというようなところがあるので、
うん、
ちょっと世界線は変えてるみたいですね、この会話という感じはします。
そうかそうか、なるほどね、
うん、
だからこそまあ成り立っている
みたいな
のかな、うん、深海さん的には
すでにからみたいな、うん、そうそう、
あの線引きはできてると、
うんうん、
だ見ている側からしたら分かんないからね、あんまりね、絵に大きな違いがあるとかではないから、ね、
ないから、
うん、このどこかにまた別の不思議なことが起きてるのかもと思うようなねところは若干あるかなって気はしますけどね、はい、
うん、NBK ですが、
はい、
あの間宮さんがおっしゃってる、うん、あの玉木さんにそんな態度本当ダメだよっていうところあのメインにあんな真似されたらっていうのは私もすごくそう思ってしまったので、うん、めっちゃわかると思いました、
はいはい、
あのでも、まああやって言い合えるっていうのはいいと思うんですけどね、うん、ちょっと悲しくなりましたね、あれは。
いや僕ねちょごめんなさいね、やっぱそれを旗から見てるからっていうのももちろんあると思うんですけど、
はい、
だいぶ好きなシーンですねあそこね
うん、
だから要はこのロードムービーとしていい人が出過ぎているっていう、まあロードムービーあるあるだと思うんですよ、うんうん、それって、
うんうん、
けど、うんうん、そんなことじゃないじゃんこれっていうところではあると思うんですよ、うんうん、いい人として別に描いてないし、
うん、
だけどそれもひっくるめて人間関係ってあるよねっていう、こんなひどいこと言って、うんうん、でそれをあの思ってないは嘘になっちゃうと、おめえさっきの言ったことは軽はずみだからもう全て忘れてって言いがちでしょ、じゃなくて私はそういうこと思ってるという自分もあると、うん、けどそうじゃないこともいっぱいあるんだよっていう伝え方は超誠実と思いましたね。それこそが、
う
ん、
それはすごい良かった、
うんうん、
思っちゃうけど言わないようにしてるだけで常にあった思いです、ね、
うん、そうそうそう、
うん、
だから、
うん、まあそんなのみんなそうだしねっていうことをちゃんと描けてるってことよね。
そうそうそ
う、
うん、君の名はの方でもそうでしたけど、やっぱあったことをなかったことにはしないっていう気持ちにね、うん、だいぶシフトしたと思うんですよね、このスズメの戸締まりでは、
うんうん、
俺そこがね、
うんうんうん、
あの
そうね、今回はね、うん、あのそういうところをしっかり明確に自分の中で持ってやったみたいですよね、
うん、
前2作からまた違う面でしていくっていう、
うんうん、そこがね、
あとあの
飛び抜けていいと思いました。
そう、は
い、
あのそうね、うん、あとその、うんうん、この点だけ改めて今話聞いてみると、それはそうと、そういうことだからこそやっぱり単純に外で出会う人はいい人が並んでることが生きてくるという、生きてくる ここに一点集約してるってことはすごい設計上うまいなと思いましたね、
うんうんうん
うん、だからそういうところが連なっているからこそ、ここであの一番近いにね、あの自分を一番大切と思ってくれてるという形で、うん、多分普段からも接してるし、そうやって本人すべ本人も思ってるような玉木さんがこういうことも抱えてるってことを、ここで爆発させるのにすごく、設計がうまいなと思いました今、
うん、いやうまいと思います今回俺設計結構神がかってるレベルでうまいなと思ってますね、う
ん、なんかね、設計しっかりしてるのが逆にいびつさが少ないって思われて、パワー足りないって思われてる節もあるのかなと思ったかなっていう、
ね、あそうですか、
2作に比べて、
ね、
うんうんうん、
圧倒的に高いと思う、ちょっと 別格級に、うん、あのクオリティ高いなと思ってますね、
うんうんうん
うん、
あ、なんかクオリティっていうか、あの1回に受けるパワーみたいなもの自体が
熱量的なところってことですかね。
なんか熱量的、そうそうそう、熱量的ななんかこう浮き沈みみたいなところが少ない、うん、あとあの今回あの多分意識的に捨てたと思いますけど、例のあのラッドウィンプスの曲で、うん、あのエモーションをコントロールしていくっていうこと自体をあの、うん、ある程度避けて、あの今回は避けてやってると思うので、
うん、
そうそう、やっぱ前2作はその点とかもありつつ、実はそれもなんかうまいけど実はいびつな作りだったなと思ってるし、でも その圧倒的な、うん、あのインパクト、あのそう、は与えるなっていう作りではあったと思うけど、そういうところを逆にあの避けて、すごくあのしっかり設計して作ってるな感じはっていう感じはしましたね、うん、
うん、なるほどね、
うん
うん、
ちょっとクソどうでもいいところなんですけど、
はい、
あ、いいですよ、
あの玉木さんの同僚の何くんだっけ、
あ、はいはいはい、
男性いるじゃないですか、
岡部くん、
役場の、あ、うん、そうそうそう、
うん、
彼ちょっといつもあから顔なんで、あの車運転してるシーンとかですごいヒヤヒヤし飲み会の帰りじゃないみたいな、君大丈夫みたいな
飲酒運転じゃないか、
うん、っていうのはね、そういう気になっちゃいました、
あ、
はい、すいません、
あれが染谷、染谷さん、
あ、そうなんだ、
あ、そうです、
え、違いますか、え、
そうです、あ、染谷さんです、
それも気づかなかった、
うん、
お、
気づいてなかった俺も、うん、
あ、本当、私は気づきましたまあどうでもいいことですけど
、うん、ちょっと自分を戒めないとなって思いましたね、今作見て、
お
お、
あのだいぶラッドウィンプスジャンキーになってたな俺はと思ってて、
あー、なるほど、
物足りないってことですよ
あの正直見終わった後、うん、3作の中で一番あの、うん、面白くないって思って
しま
って
、おー、いやこれはいいんじゃないか、うん、
それはやっぱりもうラッドの魔力にやられてたんだな俺はってい
う
感じはありましたね、
うん、
でも逆に使わないってことが今作にとっては正解だったと思うので、今のところ聞いてると、うん、僕はそれはそれでいいなと思ったんですけど、やっぱりどうしてもこのタイミングで触れていいか分かんないけど、
うん、
あの 3.11 を出されたことによる、
うん、
なんか物語の実在性みたいなものが跳ね上がって、
うん、
僕は全然そこに関しても乗れなくて、
う
んうん、なんかまあ自分には向いてないな自分僕みたいな観客には向いてないなこの映画はってい
う
感じはしたので、まあ、これで前向きになれる人がいたらいいなぐらいの感じでした、
うん、
個人的には、
うん、
いやそれもいいと思いますよ、うん
うん、
もうどちらかというと僕君の名はとか天気の子あたりで、まあ、こたつとしては別に熱量は上がらなかったんで、うん、僕はラッドウィンプスそのものにやっぱり何も感じていない、うん、だから君の名はラッドウィンプスのプロモーションビデオみたいな感じになってたところに、うん、まあ、それこそさっきおまけさんおっしゃったようないびつさみたいのが強すぎて、
うんうん、
そこが合わないなっていう感じではあったんですよ。でまたやられたら嫌だなっていうのもあったんですけど、
うん
うんうん、今回はね一本の映画だなってちゃんと感じられたっていうところで、
うん
うんうん、すげえ良かったんですよねそこは、
うん、
そしてこれは後でね皆さんうーんって絶対思うところで何度も話に出てくると思うんですけど、やっぱその地震の話ですね、
うん、
僕は君の名はの時にもうすでに思ってたんです、これなんで彗星にしたんだろうって、
うんうんうんうん、
そこの大きな、まあ、フィクションの捉え方の差というかさあると思うんですよね。これはちょっと後で語ってった方がねいいと思うんですけど、うんうん、とにかくやっと直接描いてくれたんだっていう感じがしました。
うんうんうんうん、
今年ね天魔荘の三姉妹とかも見ましたから、
そう
ちょっと続きますね。
その中でびっくりしたよ、あのあれなんだあのスズメの戸締まりのために我々は天魔荘を見たのかみたいな当たった
思いました思いました、床用とかなんかねそんな感じとか
ちょっとおろっつって、うん、でなんか
あの前段階だったの
か、そうねそうそうそうそうだからねどういう思って、うん、そうそうそう、で多分なんかだから小田さんはそういう部分に対してあれの描き方はまだこんなやってんのかみたいなかな、天魔荘の時はね、
そうね、うん、
うん、だけどなんかあのスズメ見てって思ったのはあれ小田さんこの前の回答来たんじゃないって、
うん、
なんか小田さんのことを考えながら見てましたね、その、はい、瞬間かった瞬間、
そうですね、
小田さんがあれで文句言っててそういうことじゃないって言ってたのはこういうことを求めてたんじゃんっていう、
うん、あの求めてましたこれを、 あの1ヶ月おきに回答が出るとは、うん、
っていうか、なんなら天魔さんより先に回答出てたんじゃないかっていう。
そうですね、プロモーションもずっとされてましたもんね。、うん、そうね、だから時期的にはやっぱ11年、10年、うんうん、ぐらい経って、
うんうん、
まあ、ようやくフィクションの中に、まあ、これ是非は全然あると思うんですけども、
うんうんうん、
落とし込んでもいいのかな、良くないのかな、でもやってみようかなっていうところまでは来たんだなと、
うん、
いうふうに感じてるし、そこがじゃあ今後フィクションとしてどうなのっていうところも我々これからお話ししていければいいなと思いますね、
うん
うん、これちょっと大きい話になるんで、なるべくね、うん、後ろの方で話した方がいいかなと思いますんで、まず他のところで広げられそうなところあったらいっぱいお話ししていきましょう、う
ん、ちなみにラッドの話であれだと、今回ね音楽をラドウィブスだけじゃなくて、
うん、
普通にあの劇伴とかしている、陣内一馬さんって方ともね一緒にやってるということで、ちょっとまたねそういうところのモード変わってる感じがしますよね。なんか陣内さんはあれなんですか、ゲームとかの音楽で有名なんですか、メタルギアソリッドとか、なんかそういうので、ヘイローシリーズとかの音楽やってるみたいなのでも有名っぽいですけど、
あら、
うん、
ガワラさんが好きそうなゲーム、
あんまゲーム音楽詳しくない。
そう
なんですね、はい、とか、あとだからメインじゃないけどかな、名探偵ピカチュウとか映画、
うん、
あとジュマンジネクストレベルとかにも関わってるみたいな、あのメイン作曲家じゃないみたいですけど、で今度始まるというかもう始まってるかな、今日あたりからなんか全然話題にならないけど、実はあのディズニーの新作アニメが劇場公開ありますよっていう、あの、はい、ストレンジワールド、
うん、
こちらの音楽も、かかってるみたいですね。うん、
すげえな。
すごいですね。
ちょっと意識して、今度並べて聞いてみたいね。
うんうんうんうん、
これ作曲したやつ、これ作曲したやつを聞いたら、うん、ああ、こういう特徴があるんだってね、なりそう。うん、もう一回ちょっとごめんなさい、お名前を教えてもらっていいですか。
陣内一馬さん。
陣内一馬さん。これは、覚えたい名前です。
うん、
声に出して、
だから多分前2作よりもちゃんとしたオーケストレーションとかちゃんとつけれる劇伴になったのかなっていうみたいですね、うん、そういう点でもなんかちょっと印象変わってるのかもしれないですね、うん、よりまあなんかかっこつきですけど、より映画的な空気感みたいなのはね、うん
うん、そうね、あとなんかラッド感出ると良くも悪くもこれ不思議なんだけど、新海さんもラッドもあの作り手の年齢的には私とかと同じぐらいなはずなんですけど、うんうんうんうん、より下向けに聞こえるっていう不思議さがありますよね、なんか、
うんうんうんうん、
それこそだから20代10代に届けるような形になぜか聞こえてしまうという、
うんうん
う
ん、
なんかそういう魔力はあるなって個人的に思ってますって、うんうん、それがちょっと緩和されてるのが相手のナバケースはおっしゃってたね、全ての世代に見てほしくて作ったっていうところにちょっと現れてる気がしましたね、であるなら確かにラット成分はそんなない方がいいなっていう、
うんうんうん、だからやっぱりそういうところもちゃんと見据えた上で設計してるってことですよね、やっぱり、うん
う
ん、
そうね、あと IT アナバケイさん、IT アナバケイさんのねこうメールというか評論文、
うん、
評論文あのこれはねすごいんですよ、
すごいです、
あの、うん、毎回すごいんでね、うん、これ逆にあの皆さんすごすぎてこのレベルじゃないとメール送っちゃいけないのかなってもしかしたら思っちゃう方いるかもしれないですけど、そんなことはないですからね、
そういうことではない
です、ね、そういうことはないですから、うん、もう皆さんあの
ど
な
たで
も感想を ね、うん、送っていただければと思うんですけど、
うん、
本当ねあの少しこうぽやっと思ったこととかをねもうすでに言語化されてるんですよ、
うんうんうん、すごいですね、うん、言いたいことを書いてくれてるみたいな、
そうなんですよね、で今回も強く思ったのがやっぱりずっと新海さんって災害についても語ってるし、
うんうんうん、
大きく見たらあ日本について語ってるっていうのがもうバチコン起きて、で途中からあじゃあこれ日本の神話になぞらえてるんだなって思ったんですよ、モチーフとしても、
うんうんうん、
でその辺もね、うん、あの主人公の姓が岩戸でありとか宗像であると、うんうん、もうアマテラスとスサノオでもそのまま新海さんが言ってたんだっていう、
うんうんうんうん、そうだね、
ね、
いや隠してないですけど
隠してないっていう、そうそうそうそうてかもうむしろ示唆させる名前じゃんっていうね、
うん、
ところでもそうだなと思って、俺だから日本に住むっていうことを改めて向き合ったんだなって気がして、日本の神話ってだってそれってもう日本の物語ですから、
うんうんうん、
日本ってどういうところ、日本列島が抱えてる物語 ってなんだろうっていうことに、地震は絶対に含まれてるし、あらゆる災害、
う
ん、
そう
逃れられないんですよ。でこれに蓋をしていく必要はあるのかってやっぱり思うんですよね、
うん、
これ見るたびにめちゃくちゃショック受ける人いると思うんですよ、やっぱこういう描写って、
うん、
もう僕だってやっぱりちょっと距離感ありましたから、非常に気持ち的には離れてる部分、あの冷静な部分ももしかしたらあるから、当事者からしたらね、おいそんなことじゃねえよってね本当に思われるかと思うんですけど、
うんうんうん、
それでもやっぱりね、これって向き合わなきゃいけないんじゃないかなって、ずっと付き添っていかなきゃいけない問題なんじゃないかなっていうふうに僕は思って、それにこんぐらいバジェット大きく作れる監督がバッチリ向き合ったってだけで、もうネクストステージだなと思ったんですよね、
うんうん
うん、ジブリでもやってないしっていう。でずるいなと思ったのがさ、
うんうんうん、
あの君の名はってさ、我々話した時も今までの新海さんの集大成みたいになってるねっていう、あれもやってこれもやってこれもやって、うん、あ全部過去作のこれとこれとこれか足されてもう一個にまとめちゃったみたいな、すごい作品ですねみたいな言ってたと思うんですよ。今回はあのジブリもジブリの集大成勝手にしてるっていうもう、うんうん、ずりーっていう、
うんうん、
でもこれ日本に生きる人からしたらね、 あ、
うん、
あごめんなさい、
はい、うん、であれなのかな、そのアイディアワンダーバーケーさんが言ってるのかな、
うん、
あの お金で測るのも間違ってるけども、ね、あのまあちょっと工業的に大失敗になってしまった、うん、あの星を追う子供
はい、
のことをね、うん、もうなんかこうもう一度抱きしめる形になったのだっていうやつで言うと、確かあれですよね、結構その私、新海さんの作品全然君の名はまで見たことなくって、
うん、
あの君の名はのタイミングで前作振り返ったりとかしたんですけども、
はいはい、
あの過去作、まあちょっとそれは人、私個人としてはなかなか苦行だったんですけども、まあそれ置いといて、
はい、
あのそこで見てはね、やっぱ星を追う子供を見まして、
うん、
確かあれかな、あのすごくうろ覚えだけど、だから星を追う子供がなんかどういうオーダーだったのか自分の発案なのかわかんないけど、まさにジブリっぽいものを作ろうみたいな。
そうですね。
映画でしたよね、確かね、うん、だからということはそこも踏まえて、もう一度振り返って、やっていくってことも入れてジブリもちょっと総括するみたいな面白いっていうか大きくなったんだなって感じがしますね。
そう大きくなったんだけど、ただやっぱりそのね思想性みたいなものは全くガラッとさ、
うんうんうんうん、
これ取り込むことによって別物になっちゃうっていう、だからその宮崎駿とかね、うん、ああいうクリエイターがさ、まあいわゆるリベラルですよ、
うん
ね、もう左翼活動家みたいなタイプのさ、うんうんうん、人の作品は、うん、もうこの日本という土地に根付きすぎていて文化の一部になってると、
うん、だからなんかすなわちあの裏腹になってるってことだよね。
そう日本の伝統を語る上ではこれ保守の話に入っちゃうんですよね。これがね皮肉というか、
うん、
そこにだそこで取り込んじゃったことでもう面白いことになっちゃったなとかわいそうだけどね本当に、
うんうん
うんうん、これはもうやきもきしそうですねっていう、ね、宮崎さんからしてもね、この作品見ちゃったら、ね、
ほうほう
大変なことになるんじゃないでしょうかねっていう、うん、新海さん殴られないかなっていう心配はありますけどね、うんうん、
そうね、まあ、だから新海さんがどういうあの思考でどういうふうに言ったかはちょっと読めないですけど、やっぱ思ったのは、うん、あのまあ、結果的にそういうふうにもなってるだろうと思ったし、あの作品自体がね新海さんのこの、メジャー化してからのはねっていう、うん、まあ、もはやもう多分これ多分この3部作ってことになりそうですけど、ね、何3部作って呼ばれるようになるのかちょっとまだ見えないですけど、うん、今の時点で、うん、でも改めてこう思うとやっぱり面白いのはあのそういうとこ狙ってとかの前に思うのは、あだから毎回毎回大ヒットあのいろいろ言われながら大ヒットするっていうところでいくと、
うん、
やっぱりなんだっけ日本に住んでるあのみんながあの潜在的に抱えてる気持ちとか空気感とかを、うん、なんか無意識に作った上で大きく顕在化して見せるから、なんかこの多分この10年今後の作品どうなるか分かんないけど、この3部作となったこの10年は本当に、日本の空気にドンピシャだったんだろうなと、
うん、
この作品群が、うん、では改めて思いましたね。ほんで今回なおさらその空気ってなんだっていうのは、はい、何ですか、311ですよね。皆さんが共通で抱えている、うん、なんだっけ、見えないようにしているものっていうものを、じゃあそれは何だったかっていう総括として今回はもうもろそれを入れますっていうところがちょっと面白かったです本当に、
うん
うん、その上で、戸締まりしていくっていうタイトルついてるのが、だからもうここ多分わかんないですけど、もう さすがに次はここで戸締まりしたので、この10年のものを、うん、だから311あの3部作なのか分かんないですけど、あの新しくいくんだろうなって気持ちにも見えるし、そのタイトルとあの当時を締めていくっていうことにもっていうのは、なんかまあその、あ、新海さんってなんかあの本人どこまで意識的かは分かんないけど、明確に確固たるそういう、あのなんだろう、あのどういうものをやっていくっていうものを持つ作家さんだったんだなっていうのが思いました、今回のスズメの、あの戸締まりで、うん、おまけなんかは、はい、そこは興味深かったですね、すごく。
そうですね、
うん、NBK はあのテンションで怖いって思ったっていうところは、うんうん、あの IT アナバー K さんは古事記とかの神話、日本神話に捉えてますけど、うんうん、私はもっとあの民族学的な土着信仰みたいなところで怖くなってしまって、うんうん、あの要石って人柱じゃんって思ったと思
うんです。なるほどね、
はい、そうですね、
それを思ってからすごい怖くて、うん、あの宗像なんだっけ、宗太、宗太さんがあの要石の権限を移動させられたってなったら、あそこからもう怖かったんですよ、人柱になるってことにって思って、うんうんうんうん、でそしたらあの猫みたいな名前何でしたっけ、
大臣、
大臣も元は人間だったんじゃないか、 そ、ね、でその後に出てくる左大臣、左大臣も多分都知事だった人なんだろうなって思った時に、うんうん、もちろんあの宗太と鈴見は行きたいって未来を向く話になってたと思うんですけど、うん、もう一回その大臣が要石に戻るシーンが一番しんどくて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
自分から戻るって言わせちゃうんだと思って、うん、そこがショックでしたね、それで怖いって思っちゃったんです
。そうよ、だからこれ、うん、やっぱ過去作と全然違うのは、あの俺は無責任だとは思わなかったけど、過去の作品をね、
うんうん、
天気の子とかも露骨にさ、うん、じゃあもう大災害 OK 受け入れますっていう話になるじゃないですか、
うん、
そうなんです、
ね、私たちだから世界系ですよね本当に、
うん、
私たち2人の
天気の子はちょっとそこの衝撃が強かったから ね、 そうですね、一見ね、うん、見た時にっていう、
ね、我々の関係性が大事なのであって、うん、それによって世界が犠牲になることはもう厭わないっていう話だったんですよね。ところが今回その過去の作品の結論をですね、もう転換させるような話なんですよ、
うん
うん、だって起こんないようにするんですから、基本的には災害が、
うん、
そして知らんよ自由になりたいしって思ってた大臣とかが戻っていくっていう、
うん、
これはいろいろあると思いますけど、うん、しかし神話とかってそうですし、
ね、
まあ、天皇とかってそうですから、
うんうん、そうね、まあそうね、
はい、うん、
大臣はきっと右大臣なんだろうなとは思いましたけど、
名前的にね、
あ、右大臣左大臣って言われてましたね、うん、中でも、
そうです
か、うんうん、そうそう、だからその辺も踏まえてみると面白いのが、やっぱりこれ、うん、やっぱりその何と呼ばれるかわからない三部作ですけど、
はい、
三部作の締めだなって思うのは、それって今回の締めってある意味で見れば君の名はと天気の子の結論を合体させたものとも見れると思うんですよね、
うんうんうん、
うんうん、で君の名はだから災害を起こさないっていうことを防ぐってことをやったわけですよ。
あ、そうね、防いで、しかも要はそうそうそう、なかったことにまでしちゃったっていうね、
そう、そうなかったことにするっていう、うん、まあだから今回はなかったことにはできないっていうところ、ここだってこういうものはだからあれミミズっていうのもなんかああいうふうに見えてるっていうことで、
うん、
まあ地震のメタ単純にメタファーがああいうふう閉じてたとかにはああいうふうに見えるっていうことらしいんですけど、
はい、
うん、だからそういうものって自然のものだから消えるわけはないということで、うん、だからそういう点でも踏まえて、変えてきてるし、そうだから毎回毎回面白いのが新海さん結論とかを毎回毎回違うものを提示してくるっていうのをしっかりやるのが、
うん、
これもまた作家性として、要は自分をどんどんどんどんなんか裏切っていくみたいなところが面白いなと思いますよね。
そうだね、うん、前に見たじゃんをやっぱり自分も嫌うんでしょうね。
そう、しかもこれは前に見たものを裏切ってますってことが分かる作りになっていると毎回、
うん、
君の名を見た人は天気の子を見ると、
うん、
そんな感じになるのってなるしみたいな、
ね、うん、
でこの 3本目でその2つを見た人は、あ、結局あこういうことになるのと、うん、みたいな、なんかそういうなんかちゃんとつながってみると、さらになんかそういうところが裏返しとかそれを引き取った上でどうするかっていうものを毎回やってるというのは面白いなと思いますね、
うん、そうね、
うん、まあでもそうなんですよね、結局人柱はあるんだよなっていうのは思うっていう、
うん、人柱はありますけど、まあでも多分俺は天皇のメタファーだろうなと思いましたよ、
うんうんうん、裏天皇だと思いますけどね、うんうん、ただ ただ、うん、気になっちゃうんで。
そうね。
そう。で、あとは、結局、まあ、そこを同列でどう見るかはあれだけど、だから、これも一つの、あの、天気の子と、まあ、実は、あの、裏返しになってない部分っていうふうに取られられるなと思うのが、
うん、
要は天気の子って結局、あの、要は世界系的な、あの、あれで落ちるけども、結局それって何かって言ったら、あの、っていう、まあ、いろいろ言われてる中で、あの、気候変動的な話がありますよね。
はい。
あの、その、今も続いてますけど、そういう時に。わ、しかもね、天気の子なんてね、ちょっと面白いのが、あの頃、天気の子が、あの、公開する1ヶ月ぐらい前からずっと雨が
降ってたんだよね。そうだね。うん。
そしたら、天気の子の公開日に晴れたんですよ。ちょっと怖い話がありますけど。
うん。
まあ、そういうようなところで言ってて、で、あの、外の、あの、世界的な方では、あの、グレタさんが出てきたりとかして、
うん、
で、グレタさんが何を言ったかって言ったら、なんで私たちが、あの、なんか、前の世代たちがあれしたものを突き払わなきゃいけねえんだみたいな感じのことを、
うん、
まあ、提案してきたわけですよ。なんか怒ってますみたいな。はいはい、だから逆に言ったらそういうものも入ってたと、天気の子って、うん、あの災害は止めるべき止めれないべきあるけども、
う
ん、なんで私たちが止めなきゃいけないんだみたいなこともあって、
う
ん、
あ、そうそうそう、
街もなって
る。そうね、確かに。
そうそうそう、うん、だからそのこれからの人 の気持ちを尊重すごくしてした上でああいうものにしてるというところがあったんだけど、うん、だから私たちは人柱にならないっていう、
うん、
ところの映画だったと思うんですけど、でその上でもあの私たちがじあのなんか私たちとしてこれからを作っていくっていうようなあの結末みたいな、うん、ふうにも捉えられるようなあのやつだったと思うんですけど、
うん、
で今回もそういう点で見ると結局、大臣がそのソータに変えるっていうことは、いや、まあ、まあ難しいけど全体的に捉えないけど、あの構造的にはその前の世代のあれを次の世代に受け継いでるってことは、次の世代にあのそういうことを押し付けてると、
そうですね、
も言えると、
はい、
そう。でもそこをやっぱりそういうことじゃダメだって、大臣自体が気づく物語にしてるっていう点では、
うん、
描き方はちょっと違うんだけど、ちょっと通底するところでは天気のこのそういうところも入ってるなとは思いましたね。
うん、
うん、そうそう、うん、それをなんか違う風に見えるけどっていうところのうまさっていうのはあるなと、うん、
これおまけさんすごい鋭いですね。
うん、
お、確かにそこまで捉えると通底してますね。
うん
うん、やっぱり今だって環境団体の人たちも今抗議活動すごいですよ、過激化してきてますよ、
うんうん
うん、絵画作品にバンバンなんかかけたりしてますよ、
うん、まあ、そうですね、はい、
そうですよね、要はそういう方々の訴えって、
うん、
その天気の子的なことをしたく、
うんうんうん、
してまあ嫌だよという内容である、まあ、切迫した問題だよっていうことだよね。それをどっかのタイミングでその時期に生きてる人は誰かのせいにまあ、するしかなくなっちゃうわけですよね、
うんうん、
それに対して拒絶してた話、
うんうんうん
うん、そっから今回のスズメの戸締まりで やっぱ次の世代にそれを担わせるのはおかしいっていう大事な話になっていたっていう、うん、この見方は大人ですねって思いましたね今
もう、
うん、そうだねって、うん、
うん、NBK 的にはもう大臣と左大臣も解放してほしいなって思っちゃったんです
よ、ね、いやそれは思うんだけどね、しかもこれはちょっとずるいところで可愛い猫なんでね、
うん、でも猫ですから
そう、
一番悪いのは猫ですから、
すいません、これ我々バッドガイズと映画をあれですね、話なので一般的な話じゃない
です、一般的です、猫は好きです、ごめんなさい、猫好きです、はいそうですね、
だ今後、うん、これから過去の災害、まあ、地震だけじゃなくて、うん、川の氾濫とか、
うんうん、
でも人柱をやってきて、うんうんうんうん、今やらないようになったと思うんですけど、うん、今後もやっていかないような話にちょっとしてほしかったかなと。だから石を作る石師が必要なんじゃないかと私は思うんですけど、
うんうんうんうん、
人を石にしないという、
いやーこれは非常にね難しいです、これはもうやっぱりフィクションという物語そのものが我々にとってのこういう人柱みたいなものなんですよね、
うん、
だから改めてそういうところを踏まえて思うと、そう、見た直後というよりはちょっと1週間ぐらい経ってから思ったんですけど、あ、なんか金見石監督やんみたいな、新海さんやんみたいなも思ったりとかして思いましたね、はい、うん、こういう物語でこうあれしていくっていう、
あ、なるほどね、
そうそうそう、うん、
いやでもそうだと思いますよ、要はそのなんか逃れられない 抗いようのないとてつもない大きな力、まあ、それは自然の力だったりね、うん、まあ、災害だったりっていうところ、これに対してそこに生きるもう脆弱な人間たちが対抗できる手段って納得する物語を手に入れるしかないんですよ。
うん、そうそうそう。
で、それを繰り返してるんですよ、新海さんが。
うんうん。
本当にどうしようもないことが起きて、どんな物語を与えられても、信じられなかったり、自分のものにならなかったりするところにずっと切り込もうとしてるっていう。
うん。だからずっと金目打ちをね、打ち続けてたんだなっていう感じがすごくしたんですよね。この、その三部作的なものは本当に。
う
ん、
そう思いますね。だって
で今回はだからそういうものをなんかなかったことにはできないところまで行った上での要石になったなっていう感じは思いました、うん
うん、そうですね、本当そうだと思います。だからいろいろね、もうかつてあった大災害とかの話もされてましたし、うん、あの神話の作りとかだってそういうのがなぜ記されてたかって言ったら、これはやっぱ大きなところにもちろんそういう抗いがたい何か、うん、とてつもない力みたいのに対抗してきた人間の歴史みたいのは反映されてるはずなんですよね、
うんうん、だから、うん、あれですよね、下手したらその人間同士の争い事とかの前のこういうまだ土着というのですかね、なんか国とかが成り立つ前とかの物語って、はい、実はやっぱり全部災害とかにセットされて書かれてたかもしれないとかも思いました、うんうん、この神話とかも含めてで、
うんうん、そうね、そう思いますね、
そういうところからじゃないとその、うん、発想が出ないんじゃないかなっていうね、
うん、
逆に言ったらそういうものを鎮めるためのだからやっぱりこ の, ものいろんな、まあ、あの儀式とか、まあ、宗教的なことも含めですけども、うん、そういうものって結局何かって言ったら大元は人災とかが起こるようなその 近代化まで言わないけど、そういうところまで行くまでは必ず多分自然災害とかに対しての抗いだったりこうあのどういうふうに捉えていくかを、やっていくことだったんだろうなっていうことがあるので、うん、そういう意味ではある意味では、そういうところまで立ち返ると、まあ、立ち返りすぎるのかもしれないけど、そういうところまで立ち返ると、物語っていうものの現象的な、うん、発生にすごく近接している稀な、
はい、
あの映像作家なのではみたいな。
私そう思いました、うん、その無邪気純粋さみたいなところは実は こっちの方向に、うん、開花してってるなって、うんうん、物語の起こりそのものに近接してってるなっていう気はします。だからちゃんとこの三部作とするんであれば、うん、冠にねもう災害とか入れた方がいいと思う。ちゃんと災害三部作とかでいいと思います。
うんうんうんうん、まあ、そういう風になってくんだろうなと思いつつね、うん、まだ名付けられてないなと
名付けられてないですけどね、はい、うんうん、まあ、そんな感じでね、どなたかが提唱してくれればねそれになってくるんですけど、多分あのふわっとした感じだとちょっとあれだと思いますんでね、うん、ぜひあの直球で新海さんも戦ってますんで災害でいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、さあどうでしょうかね、他のメールとか。
あ、ざっくりスナイダーなんですけど、
はい、
はい、
琴葉さん、
うん
うん、
もうあのメールでしっかり感想いただいたの初ですかね。
あ、そうですね。
いやー、ありがたいです、
うん、去年末ベストとかに多分いただいたかと思うんですけど、
うん、
はい、こ
う
やって改めてありがとうございます。メール
ね、そう今回思ったのがその九州から北上して東北で終わるっていう、このロードムービー形式って意外とちゃんとやってなかったなって思ってて、
うんうん、
なんか君の名はとかも地方と東京にいるそれぞれの主人公の話ではあったけど、それがなんか結ばれるのとかって結構間接的な、まあ、夢であったりとか、うん、なんかこう、うんうん、日本全体を巻き込んでやりましたっていうのは、
うんうんうん、
まあ、天気の子でもあれは、まあ、東京が沈んだだけで全体の話ではないですし、
うんうん
うん、なんか意外にちゃんと東京以外しっかり描くって今回初なのかなって思いましたね、新海さんの中でも、
うん
うんうんうん、
そうだね。いや本当に思うんですよ、なんか今回はだからこそやっぱ日本の話なんだなっていうのがより伝わったというか、まあ当然ねさらに別のところに住んでる人からしたらうち含まれてないんだけどって感覚になると思うんですけど、ね、北海道とかさ、それはちょっとごめんなさいというかどっちかというとそれはそれでそもそも あの日本の神話に含まれてないっていうねところがありますんでね、
うんうん、
全く別の人たちが統治してたところなんで、うん、お話にそもそもちょっと関与しないってところあるかもしれないですけど、まあ、今はね日本ですから仲間だなと思いますし、これ上から下に下がってくるみたいな感じでもさ、
うん、
本来のねマリアビートルとか、
うん、
結構
そういう本来のマリアビートル、
マリアビートルロードムービーですね あ、マリアビートってなんだっけ、あれ、ブレッドトレイン。
ブレッドトレイン。
ブレッドトレイン。ブレッドトレインどっから始まったんでしょうっけ。
それと東京から。
東京から。東京から逆に関西方面行ったんでしょうっけ。
そうです。
京都
行った。下ったわけです。
下ったわけですね。うん、これでバッチシ、バッチシ繋がるんじゃないですか。繋がるというか。
何が新幹線乗ってましたもんね、それは。うん、
まあ確かに。映画を見ることによって。何かこう、てかそう、やっぱりロードムービーをやるときに、この移動距離以下によっては、やっぱりその国そのものを語ることになるっていう、国自体がメタファーになるよみたいのはあると思うんですよ。例えば、新幹線ファイナルエクスプレスってそもそも釜山行きですから、
そうですね。
ね、あれはどこどこに止まってどうこうって、この歴史の流れとかも全てあっての含めてじゃないですか。
そうですね、朝鮮戦争のね。
朝鮮戦争の話とか。うん、バッチリ合ってるんだと思うんですよね、やっぱり題材と。なんかすごくね、今回はね、もう見ていてずっと気持ちが良かったですね、僕はね。
しかもこの間宮さんの彼氏さんのね、発言ですよ、これ。
ああ、うん。
これね、実際に、その、日南市の出身ということで、冒頭の坂倉氏は知ってる景色だったっていうね。
うん。
あ、やっぱり何ちゃんと地方行っても、今までね、東京のね、はい、景色、風景がっていうのが、うん、あれだってなったけど、あ、その地方の方に住んでたりとか馴染みないから全然分かってなかったけど、うん、ちゃんとやってたんだなっていう、そういうの
を、
ちゃんと地方地方にも。
焼きうどんにポテサラも本当なんです
ね。これ、
その、ね、家庭だけじゃないんですね。
この発言最高だな、本当に。え、ローカルなの？
ね、すごいよね。
ね、カリさんもこれで気づいたのっていうね。
ね、
うん。まあ、うまそうだけどね、本当に。
うまそうでした。
まあ、カロリーは相当になるかもしれない。
炭水化物その炭水化物ですよ。
いやー最高じゃないですか。
そんで、はい、マヨ
油
で大変ですけども、いやそういうのがやばいぐらいうまいっていうのもありますからね、うん、そういうの
やっぱフードについての描写、うん、怠らないというか本当に美味しそうに描くっていうことにかけて、
うんうんうん、
やっぱりすごいと思うんですよね。そもそも福田理香さんのさ、フード理論ってさ、
はいはいはい、
ジブリ発信じゃないですか、要は。
はいはいはい、
ジブリのフード描写があるから作られた、その理論体系だって、
うん、
そこをしっかりしてるなと、本当に思いました。やっぱり僕、うんうんうん、同じようにアニメーションとかだとさ、ね、あ、もうちょっと話題に出すのはやめましょうか。ちょっと伏せて言いますけど、ね、とあるアニメ映画とかだったらさ、うん、食事が全くうまそうに見えないと。これただの色塗った図形じゃねえか、みたいなね、
うん。
三角形みたいな、食べてるだけじゃん、みたいなね。何にも美味しくなそうな。そうそうそう。ちょっとね、ありましたけども、そういう作品とか、過去にドイラジでも扱いましたよ。
うん、
今回出てきたそのポテサラ入りの焼きうどんといいね、ふかふかしたご飯の上に、なんか魚の切り身みたいに乗っけて食うみたいな、うん、口運んでさ、うん、そんでスズメちゃんが美味しすぎて泣くみたいなさ、シーンあったじゃないですか。
うんうん、
いやー、これねって思いました。
うん
うん、これ君の名はとかでもこれガラさんとかでも喋ってたからあれだけど、はいはい、ガラさんそういうところが多分好きじゃないところの一つではあると思うんですけど、僕やっぱりこの人は美しいところとかに美しい景色を見てね、新海さんは涙とかする人なんですよ、うん、やっぱりちゃんと、うん、で本当にそう思ってるんですよ心から。だから実際の自然よりもはや綺麗なところまで行ってるし、自然もで同等に人工じみた街並みっていうのも美しいと思ってるんです、この人は。それがね、うん、すごく伝わりました。日本っていいなって思っちゃいましたもん、僕。思っちゃいましたっていうか、うん、それ、思っちゃいけないことなのかっていうとあれなんですけど、思っていいと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
はい。
まあまあまあ。
すごくね、心から思いました。
うん。すごい。
うん。だから。
まあまあ、自然の美しさとか、はい、人工物の美しさの捉え方がまた違ったりするっていうのもあるかもしれないけどね、人それぞれでね。
そうですね。
そうそう。その美しさじゃない美しさを僕は持ってます、私は持ってますみたいなふうに言いますからっていうのはあると思うんですけどね。
もちろんもちろん。
はいはい。
うん、
だジブリとかと対照的なんですよね、うん、そこはね。
またさっきとあるアニメとの比較みたいなこと、俺一つまたとあるアニメとの比較で、
おうおう、
やっぱり違うなっていう、監督とは違うなっていう感じをすごく思ったのが、
はい、
やっぱりそうですよね、やっぱりこう一人でね、か 勝手に一人で長距離知らない土地旅に行くっていうのはね、心配するし、なんだりしっていうね、うん、こう、しますよね、うん、本当にっていうことを。
HSD 感度ですか？
改めて、ん？改めてね、あの、一年越しに思いましたね、っていう。
HSDMMR 感度ですか？
わかんないですけど、そうなんですかね。そうそうそう。
大悟みたいな。
やっぱだから、本当に、まあ、なんか、前とかもそういうことありそうだけど、うん、まあ、ぶっちゃけたらもう別にですけど、細田監督との比較ですけども、
うん、
やっぱりね、なんか、君の名出た時も思いましたけど、細田監督が、なんか、おろそかにしてること全部ちゃんとやってるから、うん、なんか、なんだろう、しかもどっちも河村か、ね、元気さんがプロデュースとかしてて、で、こう、交代交代にとかやらせるから、うん、なんか、河村なんかちょっと意地悪だな、みたいな。たまに思いますね。
そうね。
まあ、プロデューサーですから
。そうそうそう。交代交代にしね、うん、
プロデューサーは、まあ、
河村元気っていう壺の中で戦わせてるんです。
まあ、でも、まあ、とはいえ、あの、うん、そう。とはいえ、あの、世界的なところはね、アカデミー賞ノミネートされたりとか、フランスで人気だったりっていう点では、あの、細田さんの方が世界的にはね、うん、まだまだ評価されてますけどね、みたいなことではあるので、はい。まあ、好みというところでもありますが、はい。
そりゃそうですよね、とは思いますよね、うん。なんかシンゴジラが海外の人たちに全然受けなかったのと共通してるかな。
そうですね、確かに。
だって日本のことだし。
そうなんですよね、日本のことだもんね。うん、この、お国柄みたいな。
日本のためのか。
うん、そうね、まあ、とはいえ、あの、子供を一人で危険な目に出すなんてことは世界共通で。
てか、
はい、はいはい。
てか、ずっと気になったんですけど、うん、新幹線とかバンバン乗るけど、うん、あれ、
うん、
別にスズメちゃんがっつり用意して旅立ったわけじゃないじゃないですか。
うん。
うん、
大臣を追っかけたわけだから、ソータさんを。
うん。
うん、
よくそんなポンポン金出るなって、恐ろしくてしょうがないなと思って、女子高生一人で。
あ、でも、ちゃんとあれだよね。お金減ってってましたからね、ちゃんと。
うん。
そう、だから、
あの口座がちゃんと。
そう、だからやっぱり
こう、してたなって
ね、そうそう、貯金してるやつを、こことぞばかり、みたいなね。
まあ、宿泊費とかかかってないから、まあ、10万円ぐらい持ってたら、なんとかなったんじゃないですか。
なんとかなる。
あの辺はよくしてるなと思った。だってそこはさ、オミットしてもいい部分じゃん、結構作品の中では。
うん、
大体親が関与しませんとか、
そうそうそう、
無限に金ありますみたいなね。
そうそうそう、
設定にしたっていいわけですけど、
そこがやっぱり、そうね、そこがやっぱり一貫してやっぱり面白いなと思いますよ。だから細田監督と違うところとしては、だからやっぱ今現在の日常の生活があり、そこには経済活動がありみたいなことを、
うん、
なんかうやむやにしないっていうのは毎回あるので、
うん
うんうん
うん、そこはだから信頼できるなという。
信頼できますね。
昔はなかなかちょっと受け付けない作品が多かったんですけど、
うん、
すいません、はい。
うん、僕はちゃんとこれ、ま
あ、そういう部分も、そういう部分も残ってないわけではないんですけどみたいな、うん、はい、
はい、
みたいなね。
そうですね、僕もともとほら宮崎駿がとっても好きじゃないっていう人だったので、
うん、そうですね、
こたつは、
こたつ
は
ね、
はい、うん、僕基本的に思想的には保守思想なので、
うん、
頭の中では、
うん、
なのでこっちの方がね合うんですよね。どうしてもそれはちょっとしょうがねえところあるかなと思うんですけど、うん、はい、だ僕最近ね、ただ僕クイズも好きなんで、こたつ、
はいはいはい、
アメリカの早押しクイズみたいなの最近翻訳した企画をね、あの YouTube のパプリテオチャンネルっていうところやってたんですけど、それで出てきた答えが日本になるクイズ、
ほう、
はい、これ早押しなんですけど、これ冒頭どういうところから読まれてたかっていうと、あれなんですよ、ラッドウィンプスが楽曲を手掛けている君の名はや天気の子などを監督した新海誠はこの国の監督であるみたいな前振りなんです。つまり日本を代表するものになってるんですよ、向こうからしたら。
ああ、そういうことか、
はい、もうね、あの富士山がとかそういうとこじゃないんです。もう日本って何っつったら、あの君の名はとかのやつね、になってるってことなんだ、ね。まあ、ただ逆に言うと前振りの部分なんで、まだ知識ある人しか押せないところではあるので、万年にそれが浸透してるかというと別の話なんですけど、クイズプレイヤーとかからしたら知ってるっていうレベルにはなってるんですよね。だからちょっと評価のされ方向が違うのかもしれないですね、うん、新海さんと、
う
ん、
まあ、まあでもそういうなんかね、あのなんか目が見えてるってことよね、世界評価のね、
うん、
きっとね、うんうん、
そうですね、ぜひ新海さんもどんどん知られていってほしいなと 個人的に思いました。
はい。うん。側ですけど。
はい。
はい。
うん。まあ、あの、皆さんが言ってたことはね、その通りだと思いますし、あの、はい、まあ、いい作品だなと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりちょっと、うん、最初に言いましたけど、受け入れがたいところはあって、
うんうんうん、
これ完全に僕の気持ちの問題なんで、はい、なんだ、悪く言えば議論のうちないところなんですけど、
はい、
まあまあ、うん、まあでも議論するためじゃなくて、そういうものを、ね、教えていただきたいから聞きますからね、
う
ん、はい、
うん。やっぱり今回、ね、震災をテーマにするってことじゃ僕は全然いいと思っていて、
うん
うん、でその震災をテーマにした作品でちょっとファンタジー要素とかスピリチュアルな要素、うん、がある作品もすごく、うん、あの好きな作品いっぱいあって、まあ、例えばあの2016年ベストに挙げたシェアリングとか、
はい、
あの、まあ、うんうんうん、あれはあの人間の太刀打ちできないこう災害に対して、うんうん、まあ、ある種スピリチュアルなこう救済と警告みたいなのがある作品だったわけですけど、ちなみにあの新海さんの娘さんが出演されてるんですよね。
ええ
、うん、
まだめっちゃちっちゃいってことそれ。
そう、最近ね女優さんとして活動しらしいんですけど、あのその初期のキャリア
で。あ、そうですよ。
え、シェアリング出てたの、はい、
そう、あの最後の方にあの電車の中に出てくる女の子が新海さんの娘さんだそうです。はい、おまけさん見てるか分かると思うけど、
ちょっと待って、君の名はと、
すいません、シーンがね、うん、シーンが思い出せないけど、うん、はいたんだなと。
はい、
うん、
そういうあの、ま、なのでそういうこうね、災害に対してのこうスピリチュアル的なものは個人に結びつくのは全然好きで、
うん、
うん、であともう世界系もね、あのすごく好きな作品いっぱいあるし、
うん、
あのただその例えばエヴァンゲリオンだとさ、
はい、
あの俺はなんて生きづらいんだ、みんな死ねって言って、
うんうんうんうん、
本当に世界が滅びてしまうわけですけど、
はい、
うん、
あのそれってこうあくまでその個人の感情表現の拡大っていうのにとどまってるわけじゃないですか、
うんうん、
なのでその結果世界が滅びるっていうのはすごくフィクショナルなものとして受け取れているので受け入れられてるんですけど、
はい、
あの今回はあのスズメの戸締まりだと実際に起きた災害とかこれから起こりうるあの災害っていうのをこう直接的に題材に取った上で、
うん、
それをこう制御できるシステムがあるよっていうのと、すずめちゃんとかそうたくんっていう個人個人の、こうあの人生のこう課題を乗り越えるっていうのがなんか一緒くたにされちゃってるじゃないですか、
う
ん、
そうね、
そう、そこがすごく嫌で、
うん、
本当に無理だと思ったんです、
うん
うんうん、
あのそれぞれ別個だったら、まあ、全然受け取れるんですけど、うんうん、
はい、
それって全然違うもので
そ, う、ね、
それぞれこう大事なもののはずなのに、
うん、
なんでそれを一緒にしちゃうのっていうのがすごくもう嫌で、なんかもう、こう皮膚の裏側に手突っ込まれてるみたいな、もう本当にこう言い知れない嫌悪感というか、あのいきなり手握られたみたいな、大丈夫だよって、手、キモみたいな、そういう感じの、うん、印象にあっちゃったんですよね。
確かに、うん、そうね、
わかります。私もそこ一緒にしないでほしかったなっていうのは確かにあります、
うん、いや、うん、これは大事な指摘だと思いますよ。だってこれ、うんうんうん、この話からしたらやっぱり私たちの頑張りいかんによって今後災害はどうにかなるし、
うん、
あのことが起きてしまったのはその頑張りが努力が足りなかったからだみたいにも受け取れちゃうもんね、これって、
うん、
で我々が
そ
れも
そう、
その日本で、
それはいいんだよね、それは、
うん、
だからガラが言ってるのはそれと主人公たちの、うん、成長とかドラマが重ねすぎが嫌なんだっけ。
そう、あ、だからそれもまあいい、いい、うん、まあ、まあ、あの 100% いいかっていうとそんな好みじゃないけど、うん、それ自体はいいんだけど、うんうん、やっぱりその、ね、今おまけさんが言ったような、うん、それと個人の話を一緒にしないでっていう、
うん、個人の話
のがここあガーラクのね、うんうん、あの、うん、スズメ自身の物語に準じるって、
そう、それが解決することによってその、うん、なんだ、あの災害的なものを解決しますよっていうのがすごくこう受け入れがたかったんですね。
まあ、まあでもそれって世界系だなってやつよね、うん、やっぱり、
うん、
ある意味ではね、
うんうん、そう、だから世界系とそのな現実に起こりうることを、
現実に起こってるものだからってことね、
つなげちゃってるのがすごく嫌だなというか、なんかすごくこう自分のプライベートゾーンに入ってこられ、遠慮なく入ってこられたなっていう感じがしてすごく嫌だったし、
うん、なるほど、あ、じゃあごめんなさい、要はその世界系は全然ありなんだけど、 メタファーであったものがメタファーじゃなくなったことに対する嫌悪感なのかな。
そうだね。あ、だからそこのこうバランスってすごく難しい、
ねね、主人公たちの、そうね、
ちょっと変えただけで OK になるかもしれないし、でもなんだろうな、
関わり方が、
そうですね、例えば、
まあ、でもこれ
全然違うかもしれないけどさ、
どうぞ、
あのエターナルズとかでさ、エターナルズでも原爆落ちるのは止められないわけじゃないですか、あれでなんか止めたような、あのもしあれ止めちゃってたらみんなあのすごく怒るっていうか、嫌だ、嫌に感じると思うんですけど、そういう感情だと思ってください。
それがあのエターナルズだったら、エターナルズたちのなんか、感情とか成長に合わせて止めたとかになったらなおさら嫌だみたいなことよね、今回
の照
ら
し合わせると。なんかそうですね、だから
これ難しいよね。なぜかって言ったら、
難しいと思う。
だって別に世界系に関わらず成長物語で、ね、こういう順次で成長させるって数例の劇作だから、作劇だから、っていうのはあるよ。まあそれが現実の自分たちが知っている災害とかだからっていうとこではあるわな。
そうですね。だから起こりうるし、だからもっと個人的なものだったらね、全然いいんだけどね。なんかあの暴力受けたとかさ。あの個人レベルの話だったら全然、あの受け入れられるんだけど、こうそこなんかつなげ方がちょっと嫌だなというか、特にあの今回は浸透的なモチーフも使ってるし、それちょっと結構、あの権威的なものとつながりやすいところもあると思うので、そういう意味でもすごく嫌な感じを受けましたね。
そうね、そこも確かにこたつ自身もアンビバレントな気持ちはありますね。
そう、ちょっとね、塩加減シリーズ、あの 全員がどうにかな、あの悪くなっちゃうかもしれないし、いい印象になっちゃうかもしれないから、すごく難しいんだけど、今回の作品に関しては僕はすごく無理だなと思ったし、やっぱこういう世界の捉え方をしてるんだったら、ちょっと新海さん厳しいなっていうのを思いました。
そうね、まあ、ある種昔ながらみたいな古典みたいなところに立ち返ってますからね。
そうだから、前のところでも言ってたように、あのその地震と、ね、日本の中での信仰が結びつくっていうのは、あのそれはその通りだと思うんだけど、それをと直接的にこう今現代つなげられてしまうとちょっとこう怖いなというか、なんかちょっと表現できないんですけど、すごく嫌な感じがしましたね。僕あの地震とか起こるとね、ちょっと、あの30秒ぐらいちょっと死を覚悟するんで、
いやそりゃそうですよね。いや結構多くの人がそういう感情を持ってると思うんですよね、今河原さんが言っていただいたことって。でやっぱりこれ理屈でどうこうとかじゃないですから。
ではないですね。
そうね、
感じる、だからもうどうしようもないっていう。
まあでもそうね、でも多分きっとこれ、あのまあそういうところもひょっとしたら、あの無理ってなるかもしれないし、まあそうじゃないかもしれないけど、あの監督も分かっててやってるというか、でも多分きっと結局このその10年のこの自分のあれとして、そのまあ災害三部作なり天災災惑作なり三一三部作なり言われることになるとであろうものの向き合い方としていくと、例えば 10年も経ったからうんぬんとかとも違うと思ってはいるんですよね、あのおまけとかはね、まあ、だし、まあそう逆に言うと、あの一つ一緒くらいにするのは、当事者がどう思うかに対して、いやもう別にそういうところは乗り越えましたって人もいるだろうし、っていうところは無視はしちゃいけないし、あのどっちかというと当事者っていうと、あの弱き者の目線が強くなりすぎてっていう部分も強くなる傾向もあるから、どっちもあるとは思っている。まずその上で、でもあのこういうものに対してまだまだセンシティブで、あの傷つく人もいるというところはある。その上でも結局多分これはだからやっぱり作家としてだと思うんだけど、新海さんとしてはここで戸締まりするためにはここでこのことを直接描くしかないって感じではあったんだろうなとは思います、個人的にはね。まあそこに対して 多分よしあしではないんだと思う。人によってそれが
そう、ね、
なんだそれやってなる人ももちろん当然いてっていうものではあると思うが、うん、でも逆に言うとそこがやっぱり本当作家なんだなってし作家としての強さは実は持ってんだなっていうところ、うん、だから人を傷つけるかもしれない。だからも結構ね、物語って多分小田さんなんか書いてるから重々あれだと思うけど、毎回フィクションであれ傷つけ人誰かが傷つける可能性が高いっていうものではあるから、うん、そこに対しては覚悟を持つしかないから、うん、っていうところで言えばこのタイミングで多くの人を傷つけるかもしれないけどここを描くしか描かなきゃいけないっていう覚悟が見えたかなとは思います、個人的には。
うん、
改めてガールクのその意見聞きながら思いましたね。
うんうん、そうですね、もう本当に大事な話だなと思いますし、でこれ描く描かないによってだどっちに転んでもどっちに対しても拒絶反応を示す人はいると思うんですね。で多分僕は今回やっと書いてくれたよかったって思う側なんですけど、うんうん、メタファーに留めたい人も多くいると思うんですよね。
うんうんうん、
で代表的な例はやっぱりねゴジラだと思うんですよ。
うん、
シンゴジラ出てきたもうこれだって同時期ですから、君の名はとシンゴジラって、
で全く同じ年の
全く同じ年ですからね。で
同じ月だった
ね。あそうだね、月まで一緒だったか、うん、もうもろかぶりでしたけど、
1ヶ月違いぐらいか、
うん、同じサマーシーズン
夏だったね。
うんうん、
それで、まあ、当時ね、まあ、ドイラジでも扱いましてシンゴジラの方はね、
うん、
やっぱりその時もすごく思ったけど、まあ、語ったと思うんですけども、こたつとしてはうん、ゴジラっていうものは忘れちゃいけないもんだなと、今後ずっと付き合わなきゃいけないんだ日本にいる限りっていう風に感じたんです。で、
うん、
それっていわゆるゴジラを忘れていた時期があったからなんですよね。ゴジラを、うん、今更ゴジラっていう空気感で出てきた作品だったから僕は当時ああいう発言をしたと思うんです。ところが、うん、現代になってみるとこのゴジラどうなってるかっていうとやっぱりもう形骸化しちゃってるんですよね。すでに、うん、じゃあ今度は山崎隆監督のゴジラやりますとかうん、ゴジラが次々と現れて当たり前みたいになってくるともはや最初の持っていた、まあ、メタファーとして持っていた意味的なものはほぼ失ってるに等しいんですよね。なんかずっと付き合っていかなきゃいけないゴジラだけどただのゴジラが怪獣ものにやっぱり戻ってしまうっていう、
うん
うん、これってだから昭和の時からやれてた歴史をまた新しいゴジラでも結局繰り返すことになるかもしれないなって思って、なんか難しいな、だから物語で、
うん
うん、どれだけメタファーに意味があるんだろうっていうところすごい感じてたんですよね。で、うん、対して戦争ものとかって、
うんうんうん、
あまりねメタファーとして戦争を扱うってことをしないで直接戦争を描く話が多いと思うんです、
うん
うん、現代にも起こってるにもかかわらずですよ、いろんな人がいろんな感情を持つセンシティブな題材にあるでもかかわらず、うん、戦争はね扱うんですよ、
うん、
けど俺はそこで例えばトップガンマーヴェリックみたいな話、
うんうんうん、
めちゃくちゃ漂白した戦争映画なんです、
うんうんうん、
あれに対して超とてつもない恐怖感、うん、信じても耐え難い嫌悪感を得るんです、うんうん、架空の敵みたいなものって何で、これで盛り上がってるこの観客たちの現状何、怖い、友達になれないみんなとみたいな気になるんです。もうすごく恐ろしいことだなと、これどっちに転んでも絶対あることなんですよ。これを直接描くにしてもいや受け入れられませんってもなるし、わ、
うん、
かりました、じゃあ隠しましょう、描かないようにしましょうって言ったらそれに対して怖いって感じる人もいるんですよ、
うん、
だからこれはやっぱりいろんな作品を今後も見ていくしかやっぱり対処法はないというか、
うん
うん、そっちに寄り添ってくれる作品で、私はついていけるなとか、うん、私を癒してくれるヒーリング的な作品は別にあるなとか、こうやって物語と付き合っていくしか、うん、まあおそらくないだろうなと、ね、個人的には思いますんでね、
うん、あとね思った、うん、その話も受けて思ったのはまあ結局その鑑賞体験的に嫌な気分になったり嫌な気持ちになったりとかあると思うんだけど、
うん、
まあこれは結局他人の私が言うので、なんだろう、勝手なことを言うだけなことが強いんですけど、
うん、
ある意味ガラ君とかもなんか見て意味はなかったかというと、そんなことはない気がするというのは、結局そういうふうにどういうスタイルの表現になれ、誰かは誰か、なんか嫌悪感を持ったり嫌なとか気づいたりするっていう点で見ると、それって何かって言ったら多分自分の現在地を知るっていうか認識してんだよね、きっとね、ある意味で、
うん、
うん、だからそれぞれの現在地があるから、それぞれの現在地に対してその作品とかで自分が見えてくるっていうものになってる気がするんですよね、
うん
うん、でそれって結構、まあ、君の名はあれだけど、天気の子からは結構かなりそういう面がやっぱり新海さんの作品強いなと思いました、今回も含めて、
うん
うん、そういう意味でもやっぱりちょっと面白い、あの興味深い、作家さんだなって感じはま
あ、
しますね。
あのガーラはもう本当に新海さんを監視するために見てますからね。
だからそう、でも そういうこともわかるじゃん、結局監視するっていうのはちょっとあれだと思うけど、
このお前がどんなこう線をこう越えてくるのか監視して
やる、越えてくるかっていう、う
ん、すごいね。
観測じゃん、
自分が投票したページ化ですから監視しないですよ。
でもそれもだから 逆の立場で、あのちょっとあのハードコアの質問ってますよみたいな表面にもなるかもしれないけど、でもまあ、うん、そういうだから自分と相手が見えるってこと自体が世界を作ることではあるから、あの良くも悪くもねっていうのはっていうところではいいんじゃない、いいっていうか、あの面白いなと思いましたね、改めて、うん
う
ん、
そうね、
はい、
ある種のアンチとかとは違いますもんね、そういったところは、
うん
うん
うん、
本当に真っ向から向き合った結果ってことですから
そうね、
互いにぶつかり合ってってことですね、ま
あ、そうよね、そうそうそう、でアンチはアンチにしても、アンチにしても多分それって自分が見えてるんだよね、アンチになるっていうね、うん、そうそうそう、まあだから面白いもんですよと、うん、やっぱだからやっぱりそういう意味でやっぱり、人が作るもの、あの表現っていうのは面白いなっていうところが好きだなと思いました、改めて、
うん、
あの今日の会話含めてね、うん、
そうね、
はい、
うん、正しいアンチテーゼは大事ですからね、
うんうん、そうそうそうそうそう、あのそう 100% 全員が同じ向き向いてるわけじゃないので、ね、
そうそうそう、
どんな世界でも、はい、
ただ単にこうな
る感じが見られるっていう、
あの承認欲求得るためにアンチしてますっていう人もいますから、うん、中にはね、
うん
うん、あのみんながコメントしてくれる嬉しいっていうことでね、
そうそう
あのやる人もいますからね、うんうん、そういったところではないなって、あの正しいって言い方も変ですけど、うん、きちんと向き合っての拒絶とかは、これ作り手としてはむしろ嬉しい反応だと思いますんで。
そうだと思います、うん、あのなんだろう、あのおまけなんかよりあのガーラクの方が真剣に見てると思います、
うん
ね、いやだって俺、はい、あの天気の子見てから半年ぐらい毎日天気の子のこと考えてる
知ってます、あのねおまけは知ってます、おまけはその状態知ってます、はい、
どういう向き合い方をしてるんだ
まあまあまあまあ
年はすごいですよ、
うんうん、だでも逆に言ったらそれだけ、反転するにしても、うん、やっぱり強度高いんですよ、
うん、
あの新海さん あの作品自体はね、きっと多分他の、アニメ作家だけじゃないのかな、
うんうん、
あの映像作家含めて強度は高いんだと思います、そういう意味で、
うん、そうね、でもってこうなんか みんな盛り上がってるからとりあえず見ようみたいな感じでぬるっと見て、
うんうん、
楽しい面白くないとかね言うのも、うん、ありだし、
はい、ありだし、
それってやっぱり、ね、ジブリがそのものがそういう受け入れ方してきたなと、
そうね、うん、そうね、だからその辺がやっぱりあのこの琴葉さんが言っている、まあ、震災をモチーフにしても重くなりすぎず、かといって軽んじることもなく、万人受けしいられ、あ、万人受けあのられるエンターテインメントを作ることができるクリエイターってことをしてるってことだよね、
そうですね、だから
そのバランスが逆に何
って感じだよ君の名の時にさ、ね、ちょっとまだまだ半笑い気味でさ、じゃポスト宮崎駿は誰なの、うんうん、とかね言ってたところに、うんうん、もしかしてこれ新海誠なんじゃないかみたいなね、
うん、
あの現実も出てきましたけど、
そうそうそ
う、うん、もう全くもって新海誠だと思いますねもう
そうですね、もはやね、
はい、
もはやね、うん、
もはやだと思いますけど、
はい、
だって、はい、政党後継者みたいになるであろう人は細田さんとかの側だったわけですから
うんうん、うんそうですね。
ガワラ的にはね、あの黒沢清監督のカイロみたいな映画ですね。はい。
なるほどね。
あの決定的にもう世界が変わってしまうみたいな。
あ、はい、
扉が開いてしまうみたいなね。
あっちはあっちは。
閉めたはずだ。
あっちは開く。
そうそう。あの世と繋がってしまうみたいな。
そうね。あっちはね。
そう。小田さんが言ってたみたいな、こうあのこの災害の表現変わるでってなると、僕はもうあの、うん、カイロの、ラストの後の世界で生きていかなきゃいけないなみたいな感じ、
う
ん。
そうかそうか。
思っちゃいますね。
はいはいはい。
だから今後何の警告もなく、自然と扱われるかもしれないですもんね。
うん。
うん。だから天魔荘ですら警告なかったですから。
うん。
そうね。
うん。
まあ一応だから今回は、311とは直接言わず、地震のことは、一応は出してたみたいですね。
うん。
うん ウェブなり、あとあの映画館のところにも、出てましたね。あの、縦看板が、
うん。
そういう描写がございますみたいなのは。はい。
まあ、とはいえね、
とはいえだけど、
ね、うん、東京のね、あの直下型地震とかは別に全然起こる話ですし、
うん。
うん。これは我々生きてる間に経験することでありますから、
うん。
うん。うん。あの、やっぱ蓋をし続けるのもね、それはそれで結構大変なこともあるかと思いますんで、
はいはい、
はいはい、何年かに一度ダメージを食らっとくってのは大事かもしれないですね。
うんうんうん。あとね、うん、あのおまけがねちょっと面白いなと思ったことがあって、あ、そんなもうね大きいこといっぱい喋ったからそこまで大きいことじゃないんだけど、はい、ほらこのね、あの IT アンダーバケさんもこのね、あのロードムービーだと言わんばかりに行って帰る映画でしたっていう、まあもうストレートに、
うん、
ロードムービーとして行って帰る映画だったんだけど、これ行って帰るが面白いなと思ったのが、これ行って帰る、反転する行って帰るにもなってるなと思っていて、
反転する
行った先が、行った先がもともと住んでたところで、ね、あのしかもあの、はいはいはい、過去の自分に会いに行くじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんかね行って帰るがね、あのなんつうの、循環でもなく、なんかね不思議なね、あのベクトルがね同時にあるっていうね、不思議なロードムービーになってたなと思ってね、
なるほど、
めちゃくちゃそこの地点って面白いなっていう、んであのそうそうそう、あの自分を救うのは自分っていうね、セルフケアの映画にもなっていて、うん、というね、あのシーンなんかなんだかサニーのあそこのシーンを思い出すなみたいな、
そうだね、
しました
けど、そうだね、
うん、そうそうそう、だからあの過去2作が誰かに救ってもらう、誰かを救うでなく、今回は自分自身なんだっていう、まあソータっていう存在はいるけど、うん、ソータ自身はどうこうじゃ実はなかったっていうのも面白い視点でのロードムービーだったなと思って、
うん、いやめちゃくちゃ好きです、やっぱ僕そういうのすごい好きなんだなって今思いました、
う
ん、
そう、何気ないロードムービーのようで全然何気なくないっていう、
うん、
感じが面白かったです、うん、
確かにサニーの好きさ加減もやっぱりそういうとこにあるなって今おまけさんに指摘されて思いましたけど、
うんうんうん、
なんかやっぱりもう受け入れがたい、どうしようもないことが起きてるけど未来の自分が大丈夫、うん、ほら私大人になってるしっていう感じで、
そう、
過去の自分を抱きしめてあげるっていうのって物語ができる最高の表現なんじゃないかなって、
うんうんうんうん、
ちょっと思いましたね今ね、
うん、
で旅立つが要は帰るのシーンですからね、もう、うんうんうんうん、もはやね、
そうそう、行って帰る、どっちが行って帰るか分かんないよね、うん、みたいなのが面白い、本当に
出発点がそもそもっていうね、
そうそうそうそう、
うん、自分の場所じゃないっていう、
ないっていうね、うん、
いやよかったな、
うん
うん、
あとね、あのこれすごいね、さっきでいろいろ見ててね、あれあれって思って、さっき結構冒頭の方で松村北斗さんと深津絵さんがカムカムエブリバディに出てたって話しましたよね、
はい、
あのね、あ、この映画には直接出てないんですけど、もう一人カムカムエブリバディは重要な方が出ておりました、
うん、
ね、新津千世さんという方が出ておりまして、
うん、
さっき調べちゃった私は。
あのね、新津千世さんというあの子役の方がですね、うん、あの今度はあのなんだっけ、深津絵里さんの娘、最後のヒロインの役ですね、あの川栄さんがあの大きくなったらやるんですけど、うん、それの子供時代をやってるんですけど、この方は新津千世さん誰かというとですね、うん、あの多分今あの調べられたということで、あの NBK さんどうぞ、誰ですか。
新海誠監督の娘さん、
はい、カムカムエブリバディ何っていう
にも出てたんですね。
なんだよそれ。あ、
ちょっとね、
じゃあもう日本列島の朝も新海さんに抑えられてる、そうそうそう、
新海さんがね
抑えられて、
あ、もう新海さんの国なんですね、
これ元気がやってんじゃね朝だ。
あ、そうなの、
はい、そんなカムカムエブリバディと深いつながりのある、
え、2つ
とじまりでしたと、
2位は新しいってことですか、
新しいです、2位、うん、
新津さんって新海さん本名ですよね確かね、
あ、
なるほど、
新津誠さんっていうんですね、
お、新潟とかの地名ですよね多分ね、新津、
うーん、
はー、
あ、ひなたちゃんっていう役の幼少期をやってたんですね、
そうです、あの深津さんの娘さん役です、
うーん、
だから北斗さんがお父さんで、北斗さんの娘が深津さんで、深津さんの今度娘さんがあの新海さんの娘さんがやってますっていうね、なんかややこしいですけども、3世代1人ずついますみたいな、関係者がみたいなね、
あー、ちょっと、
はい、どうでもいいんですけど、
すごいすごい、何
しかもこの千世ちゃんはあのパプリカを歌ってたポーリンのメンバーなんです、ね、
そうなの、
そうなん、あ、本当だ、
わお。
制覇してます。
何かを制覇。
米津さんも制覇してると。
あの、新津千世さんのお母さんは、のデビュー、あ、もう女優さんですけど、あの、うん、デビュー作は、北村隆平監督のバーサスですかね。
あれ
ファミリーツリー
さん。天魔荘とも繋がってきた。
すごいことになってきたぞ。
怖
はぁ、思いのほか、侵食されてましたね。
そうですね、いつの間にか。
なんかね、お一人で頑張ってる自主映画の人が、ちょっとメジャーデビューしたかなとかいう感じじゃないですよ、もう。
うん。
圧倒的に日本を、権威側に来てます。
気づけば囲まれている。
囲まれている。
うん、それとあとやっぱ猫ね。
猫。猫も従えてますから。
新海さんと猫の配下なんですよ、我々も。
あの猫の感じもさ、窓紛の久兵衛っぽいよね。
そうなんですよ。予告の時はそう思ったんですけど。
契約？
そうそうそう。で、すごく悪く見えるっていう。っってそうそうそう。まあ、久兵衛は単純に悪いやつでしたけど、
うん、
大臣はかわいそうですね。
まあそこのシーンだけど号泣しました、
うん、
私は、
うん。いやー、大臣。ちょっとね、語りすぎたところもありますけれども、お時間が来てしまいましたので、うん、我々の号外も、戸締まりさせていただきたいと思います。それでは。
お頼み申します。
お頼み？あれ？お返しじゃなくて。
あ、お返しだ、お返しだ。
お頼み。
最後はお頼みって言って。
あ、そっか。
結局最後はこう形になるんでね。
ああ、そうか。
かしこみかしこみ、お頼み申します。さよなら、またね、本編もよろしく。こたつでした。
あ、おまけでした。
ザックリスライダーでした。
NBK でした。
ガワラでした。
まったね。 YouTube チャンネルもやってるよ。
トイラジ。